ただいまより2023年3月26日第4手術手礼拝を始めます。共に唱和したいと思います。主の祈りは主法の裏側にあります。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせさたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文4、詩16編。朗読文4。神よ、願わくは我を守りたまえ。我主に永楽、何時は我が主なり。地にある生徒は我が極めて喜ぶ優れし者なり。我彼らが捧ぐる血の幹を注がず、主は我が譲り、また我が杯に浮くべきものなり。はかり縄は我がために、楽し 基地に落ちたり、我は里子を授けた孟子を褒めまつらん。我常に主を我が前に置けり、このゆえに我が心は楽しみ、我が栄は喜ぶ。そうは何時我が魂を黄泉に捨ておきたまわず、何時命の道を我に示したまわ、何時の右にはもろもろの楽しみとこしえにあり。聖書をお読みいたします。ルカによる福音書8章49から56節、新約聖書120ページです。ルカによる福音書8章49節から、イエスがまだ話しておられるときに、街道長の家から人が来て言った。お嬢さんは亡くなりました。この上先生を煩わすことはありません。イエスはこれを聞いて街道長に言われた。恐れることはない、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われる。イエスはその家に着くと、ペトロ、ヨハネ、ヤコブ、それに娘の父母のほかには誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。そこでイエスは言われた。泣くな、死んだのではない、眠っているのだ。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑った。イエスは娘の手を取り、娘よ起きなさいと呼びかけられた。すると娘はその霊が戻ってすぐに起き上がった。イエスは娘に食べ物を与えるように指図をされた。娘の両親は非常に驚いた。イエスはこの出来事を誰にも話さないようにとお命じになった。お祈りいたします。3月最後の第4手術、受難節第5手術を迎えました。先週は皆様と共に送別哀賛会を過ごすことができましたことを感謝します。送られる先生方も、送る私たちも、神の国前進のために導かれますように祈ります。今日は第一礼拝を死に物狂いで語る棚橋先生が、主礼拝は熱く語る石橋牧師が、幽霊拝は命がけで語る清水伝道師と3人の先生方の決別説教となります。私たちは恵まれた先生方に養われ、信仰者として礼拝を守り続けることができましたことを感謝いたします。神様、また私たちは長尾律子先生が天に召されたことを知りました。お元気だったお姿が目に浮かび、信じられませんが神様の時を全うされたことと思います。どうぞご遺族の上に神様の慰めが豊かにありますように祈ります。春休みに入った幼稚園、教会学校の子どもたちの生活が守られますように、そして先生方のお当たりが祝され健康をお支えください。体調を崩しておられる方々、悩み悲しみの中にある方々をお支えください。癒しと平安がありますように祈ります。神様、私たちは次週の礼拝から須賀匠先生、 塚舞先生をお迎えします。どうか恐れることはないという石橋牧師の御言葉に押し出され、新年度を歩めますようにお導きください。言い尽くせないたくさんの感謝と願いを、集われたお一人お一人のうちにある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
賛美歌284。使徒信条。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教化、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教。恐れることはない。石橋秀夫牧師です。
力尽きで絶望の底に落ちている、そういう長血を患った女性の話と、そして12歳の一人娘が死の床にある、そのために奔走して力尽きているヤイロのお話、そのお話を学んできているわけでありますが、今日はヤイロの出来事、そのところで最初に響く御言葉が、私たちを励ます大きな力の言葉として、まさにこの言葉によって私たちは生きていくことができるんだという、その御言葉が示されているわけであります。恐れることはない、ただ信じなさい。恐れることはない、ただ信じなさい。この言葉が今日の礼拝で響き渡るわけであります。49節から見ていただきますと、イエスがまだ話しておられた時に、街道長の家から人が来て言った。 お嬢さんは亡くなりました。この上先生を煩わすことはできありません。イエスはこれに聞いて街道長に言われた。恐れることはない、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われる。このように御言葉に示されてくるわけであります。前の聖書の箇所で学んだわけでありますが、街道長ヤイロの一人娘、12歳の白い娘が死の床にある。ヤイロは娘の病を癒すために奔走する。疲れ果ててなすすべなしという現実の中で、主イエスのところにやってきてひれ伏すわけであります。そして必死に自分の家に来てくださいと懇願する。必死にイエス様の足元にひれ伏して自分の家に来てくださいと懇願するヤイロの姿が、前の聖書の箇所に書いてあったわけであります。主イエスは必死に救いを求める、その声を無視されない。必死にすがってくるその人の思いを無視されない。そのために存在をかけられる、救いのために存在をかけられる、そういうイエス様のお姿を学んでいくのであります。たくさんの群衆がイエス様に従っているわけであります。お支配へし合いしながら、ヤイロの求めに応じてヤイロの家に向かうわけであります。その時にイエス様の衣の房に触れた女性がいた。前回学んだところであります。誰が触ったかわからない。しかし主イエスは敏感に受け止めておられる。自分の服の房に触れる、その女性を、必死にイエス様にすがる女性を主イエスは受け止めておられる。その箇所を学んだわけであります。そのヤイロの家に向かう途中の出来事でありますが、家から知らせが届くわけであります。イエスがまだ話しておられた時に、街道長の家から人が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。この上先生を煩わすことはありませんと知らせが届くわけであります。ヤイロは一人娘の死の病からの癒し、病の癒しを必死に期待したわけであります。しかし死んでしまったのであります。もうこれ以上イエス様を煩わすことはない、イエス様を煩わすことはできないと今日の御言葉に記されていくわけであります。お嬢さんは亡くなりました。この上先生を煩わすことはありません。その次のところを見ていただきますと、50節、イエスはこれ聞いて街道長に言われた。恐れることはない、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われる。思いがけない言葉であります。 もう死んでしまったわけです。どうにもならないわけであります。死という現実の前にどうにもならない現実、そのところでイエス様は語りかけられるわけであります。恐れることはない、ただ信じなさい。イヤイロの思いを超えた、私たちの人間が思いを超えた新しい救いの世界、それが示されていくわけであります。51節から見ていきますと、イエスはその家に着くと、ペトロ、ヨハネ、ヤコブ、それ娘の父母のほかには誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。そこでイエスは言われた。泣くな、死んではいない、眠っているだ。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑ったと示されてくるわけであります。人々は嘲笑った、もう死んでしまっている、当然のことであります。眠っているだけだ、こんなバカな言葉は聞くわけにはいかない、嘲笑ったと示されてくるわけであります。54節でイエスは娘の手を取り、娘を起きなさいと呼びかけられた。すると娘はその霊が戻ってすぐに起き上がった。イエスは娘に食べ物を与えるように指図をされたと語られていくわけであります。娘を起きなさい、娘を起きなさいと訳されているこの言葉は、復活を意味する言葉であります。復活と訳す言葉であります。起きなさいという言葉は復活を意味する言葉でもあります。非常に重要な意味のある出来事がここでなされているわけであります。娘を起きなさい、すると娘は霊が戻ってすぐ起きた、そして食事をしたと示されています。十字架から復活されたイエス様が示されているのであります。もうこのところでイエス様がどなたであるかということが示されていくわけであります。イエス様は復活された、そして食事をされるわけであります。蘇ったことが示されるわけであります。その出来事がすでにこの少女の死からの復活、この出来事によって示されてくるわけであります。島田陽子という人がいます。島田陽子という人が滝という詩を作りました。詩人です。しかし島田陽子といえば詩人ではなくて、あの昨年でしょうか、亡くなったあの女優を皆さん思い起こすと思います。島田陽子さんとはつながりがないといえばつながりがないんですが、あるといえばあります。島田陽子さんが犬神家の一族に出演いたしますが、その脚本を書いたのは私の叔父であります。さらに、映画の脚本なども書きました。市川監督の下でシナリオを書いていた、脚本を書いていた、まあそういうことで、母が亡くなった時は市川崑監督からお花料が届きました。お花料の紙は大事に取ってあります。 どこにあるでしょうかね。というわけで、島田陽子さんとはちょびっとつながりがあります。しかし私がここでお話しするのはその島田陽子ではありません。島田陽子さんではありません。もう一人の島田陽子さん、詩人の島田陽子さんであります。この人が滝という詩を書きました。非常に印象深くこのことを覚えています。詩人の島田陽子といってもほとんどの方は、知らないとおっしゃるかもしれませんが、実は、ある程度のお年の方だったら誰でもああそうかというそういう人であります。大阪万博の時に南春夫が世界の国からこんにちは、大変有名な歌であると思いますが、あれを作詞した詩人です。といえばほとんど若い方以外はですね、ああそうかと思われるかもしれません。知らん顔してる人は若い人です。だからなるべく知らん顔されるといいですね。この滝はですね、この滝は非常に私の心に響きました。なぜ響いたのかと言いますと、東日本大震災が起こりまして、最初のイーストを迎える、最初のイーストを迎える前の日、土曜日にこの滝が発表、天聖人語で、被災者の方々をもってと掲載されたこの詩、大変ここに残ったわけであります。ちょうどその時、その土曜日、滝が紹介された時、100歳の、で亡くなった方の葬儀をしておりましたので、土曜日、非常に印象深い土曜日のキリストを見つめる時となりました。土曜日のキリスト、ハンス・ホルバインという人が墓の中の死せるキリストという絵を描きました。すさまじい絵です。ドイツのバーゼル美術館に、所蔵されていますが、この絵、土曜日のキリスト、この絵をずっと見つめ続ける土曜日となりました。すさまじい絵です。ホルバインはライン川から引き上げた死体、ライン川から引き上げた死体を見ながら死せるキリストの絵を描いたのであります。死臭が漂っている、もう見るも無残なキリストの絵、腐敗が始まっている、顔、手足、体が傷ついている、目を背けたくなるような土曜日のキリストの絵、ハンス・ホルバインが描いた死せるキリストの絵であります。墓の中の死せるキリスト、ドストエフスキーはこの墓の中の死せるキリストを直視し続けた、直視し続けて、それを直視し続けて、そしてここに愛がある、奇跡がある、美しい人がいる、奇跡だ、そんなことを言うわけであります。もう見るも見ざんなキリストを直視しながら、そこに神様の大きな愛があって、これほど美しいものはない、奇跡だとトルストイは言うわけであります。ちょうど 滝この詩が掲載されて、土曜日のキリストをその時は見続けたのであります。来週が受難週、来週の土曜日が土曜日、土曜日のキリスト、そして復活祭であります。土曜日のキリストを直視したことがあるだろうか。土曜日のキリストを直視した人がどれだけいるだろうかということを考えさせられるわけであります。私も土曜日キリストを直視していたとは言えない歩みをしてきたわけであります。土曜日は教科学の先生忙しいわけです。明日はイースター、明日はイースターって卵をたくさん茹でるわけであります。明日は嬉しいイースター、土曜日のキリストを見つめるということがなかなかできない。しかし私たちは土曜日のキリストこそ見つめなければならない。そこから復活の大きな喜びの世界が示されてくるということを強く思うわけであります。震災のことを思ってと島田陽子さんは詩を書きました。滝という詩を書きました。滝は滝になりたくって滝になったのではない、落ちなければならないことなど崖っぷちに来るまでは知らなかったのだ。しかし真っ逆さまに落ちて落ちて落ちて叩きつけられた奈落に思いがけない平穏が待っていた。新しい体も用意されていた。岩を塗って川は再び走り始める。このような詩であります。被災者の方々を思ってと天聖人語はこの詩を掲載するわけであります。静かに川が流れていました。三陸海岸、海がきれい、山がきれい、恵まれた自然に囲まれた町や村、穏やかな生活をしていたのであります。しかし突然滝になってしまいました。東日本大震災による地震と津波に襲われて突然滝になってしまった。落ちて落ちて叩きつけられた奈落、そこで求められることは思いがけない平安。叩きつけられた奈落の現実の中には今ある。そこで思いがけない平安を知って歩み出してほしい。そこから川の流れのように流れていってほしい希望に向かって、そんな思いと祈りが込められた詩であります。滝川陽子さんはもうこの詩が掲載された時は亡くなってしまっていました。がんに襲われた。突然がんに襲われた。余命何ヶ月と宣告される。その絶望を歌った歌だとも言われています。静かな生活があった。しかし突然滝になってしまった。落ちて落ちて落ちて叩きつけられた奈落、そこに思いがけない平安があった。島田陽子さんが叩きつけられた奈落で思いがけない平安に出会ったという平安が何かということは分かりません。しかし私たちは落ちて落ちて奈落の底に叩き作られて、そこから思いもよらない平安、救いの道が開かれていくことを知っています。この奈落の底に十字架にかけられたキリストを横たわっているのであります。土曜日のキリストが横たわっているのであります。この土曜日のキリストを見つめることが私の希望、私の救いにつながっていくのであります。私たちはさまざまな経験をするのであります。力 尽きるという経験をこれからもするのであります。奈良宿の底に叩きつけられるという経験をするのであります。しかしそこに土曜日のキリストが横たわっておられる、そこから始まる世界を知り出されているのであります。エリーエリーレマダサバクタニ、我が神なぜ私をお見捨てなのですかとイエス様は十字架に死んでくださった。目も向けられないような本当に無残な姿で死んで横たっている土曜日のキリスト、このお方を直視することから私の思いがけない平安、思いもよらない救いの道が開かれていくわけであります。このお方は復活なさったのであります。奈落の底は復活の質の光に満たされるわけであります。そして主の言葉が響くわけであります。恐れることはない、ただ信じなさい。恐れるまい、ただ信じなさいと主イエスは私たちを励ましてくださるのであります。復活の光が奈落の底に叩きつかれた私たちを照らすのであります。包むのであります。そして今日の主題であります。恐れることはない、ただ信じなさい。この言葉が響き渡るわけであります。このお言葉を聞くことが私たちを生かす力であります。奈落のところに叩きられる現実、疲れ果てて希望の道を失ったそのところに、恐れることはない、ただ死になさいと復活の死の御言葉が響き渡る。この御言葉に励まされて私たちは生きることができる、歩んでいくことができる。どんな現実の中にあっても思いがけない平安を受けながら歩んでいく力が与えられる、そのことが今日の御言葉で示されるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。奈落の底に叩きつけられという経験をすることがあります。疲れ果てて希望を失ってしまうという現実の中に身を置くことがあります。しかしそこにその苦しみを痛みを十字架で背負ってくださって死んだイエス様の土曜日のキリストが示されます。土曜日のキリストを示すことによって私の痛みをこのように一緒に背負ってくださって、そして復活の姿に引き上げてくださる神様の救いの御業が私のうちに大きな力として広がっていきます。恐れることない、ただ信じなさいと励まし語りかけ、私たちと一緒に歩んでくださる主イエスを信じながら私たちのこれからの歩みをなすことができますように導いてください。またこの主を明かしするそれぞれの伝道の技が進んでいきますように、こちら教会の歩みをお伝えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌515。 を捧げいたします。石橋牧師からいただきます。
しなさい。彼らに一度こと聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じていたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。